5-3 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業26ページ窓口は障害福祉課です。小児慢性特定疾病児童等に一定の要件のもと日常生活で必要となる生活用具を給付します。用具の種類、便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護棒、電気式探求員器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、括弧吸入器、閉じ、パルスオキシメーター、ストマ装具、括弧蓄便袋、蓄尿袋、閉じ、人工鼻、チューブ型包帯。自己負担、利用者世帯の収入により負担額が異なります。必ず事前に相談の上申請してください。5-4難聴時補聴器購入費の助成27ページ窓口は障害福祉課です。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴時の健全な発達を支援するため補聴器購入費用の一部を助成します。成長に伴うイヤーモールド交換を含め修理に対する助成はありません。原則、基準額の範囲内で、費用の3分の2が公費負担となり、3分の1が自己負担、基準額を超えた超過分は全額自己負担となりますが、世帯の課税状況などにより、助成対象外となることがあります。必ず、事前に相談の上、申請をしてください。5-5、車椅子の貸し出し、27ページ。窓口は、地域共生社会推進課です。車椅子の貸し出しを希望される市民の方にお貸しします。貸し出し期間、2週間以内、要予約、また、福祉センター、社会福祉協議会でも、車椅子の貸し出しを行っています。福祉センター、電話 0743-730700、ファクス 0743-730294、社会福祉協議会、電話 0743-750234、ファクス 0743-730533。 5-6補聴器の貸し出し27ページ。65歳以上の窓口は地域共生社会推進課、65歳未満の窓口は障害福祉課です。補聴器、括弧ポケット型、閉じ、と、軟骨伝導型イヤホンの貸し出しを希望される市民の方にお貸しします。貸し出し期間2週間以内。なお、台数には限りがあり、予約が必要です。必要品、申請者の本人確認書類。軟骨伝導型イヤホンの貸し出しについては、年齢問わず地域共生社会推進課にご連絡ください。5-7、福祉向け住宅への入居、27ページ。高窓、西小泉、秋津、南和県営住宅の窓口は、奈良県営住宅管理事務所、総務入居課入居係、電話 0743-51-2615、ファックス0743-531196、木寺、六条、うるま、北和、姫寺、平城、六条山、小泉、日枝、天理、天理南、山崎、県営住宅の窓口は、株式会社東急コミュニティ、奈良県営住宅北部サービスセンター、電話、0742-301090、ファックス、0742-301094、東高田、阿部、桜井、牧向、柏原ニュータウン、坊城県営住宅の窓口は、株式会社東急コミュニティ、奈良県営住宅サービスセンター。電話 0744-210109、ファックス 0744-210105。その他、一般的な問い合わせに関する窓口は、奈良県住宅課総務管理係。電話 0742-277-7539、ファックス 0742-272681 へ。身体障害者等で住宅に困っている方のために、県営住宅に専用の枠を設け募集を行っています。対象者、身体障害者手帳4級以上で、主として生計を維持している者。身体障害者手帳2級以上の者。精神障害者保健福祉手帳の所持者、療育手帳の所持者、または、この者と現に同居し、もしくは同居しようとする者。募集時期、5月、8月、11月、2月の年4回。入居資格、所得制限などがあります。5-8、緊急通報システム、28ページ。窓口は、地域共生社会推進課です。自宅の既存の電話回線に緊急通報装置を取り付けることにより、在宅中の利用者に緊急事態が発生したときに、地域の協力員の支援や救急車の出動を要請するなど、迅速な対応を行います。緊急通報装置は、貸与です。地域の協力員は、家族以外で2名必要です。対象者、緊急性の高い疾患を持っている身体障害者で、独居の者、または身体障害者のみの世帯、世帯員すべてが緊急性の高い疾患を持っている。費用、月500円。生活保護世帯は無料。6ヶ月分前払い。5-9、緊急時に対応した手話通訳者の派遣事業、28ページ。窓口は、障害福祉課と福祉センターです。電話 730700、ファックス 730294。聴覚障害者の急病や事故等緊急時に、ファックス119やネット119等による要請を受けて手話通訳者を派遣し、緊急時におけるコミュニケーションの円滑化を図るものです。また、消防署に通報の必要がない緊急時、急病や怪我で事故にて通院、事故等で警察の手続き、 親族のお通夜等の参列などにもメールでの派遣依頼が可能です。5-10、ファックス119、ネット119、28ページ。窓口は障害福祉課です。電話での救急車、消防車の119番通報をすることが困難な方が、事前に登録し、火災や急病などの緊急通報を、ファックス、携帯電話やスマートフォンのインターネット接続サービスで行うものです。通報時に手話通訳者の派遣を24時間要請することが可能です。対象者、聴覚、音声、言語機能に障害をお持ちの方、申請場所、障害福祉課。 5-11、 災害時における緊急情報ファックス。生駒市緊急情報配信サービス、28ページ。窓口は危機管理課です。災害時に生駒市からお知らせしている緊急情報、避難情報、地震情報、その他災害情報をご自宅のファックスにお届けします。ご自宅の地域に関係なく、地域全体の情報が配信されますので、配信された内容をよくご確認ください。対象者、市内にお住まいの方、申請場所、危機管理課。5-12、災害時のストマ装具保管、29ページ。窓口は障害福祉課です。オストメイト、人工肛門、人工膀胱を増設している方、閉じ、が、災害時に応急的に使用するためのストマ装具を市役所内に保管します。災害時には、障害福祉担当職員が避難所へ届けます。対象者、市内に住むオストメイトで保管を希望する人、保管物、個人が使用するストマ装具で1週間分。保管期間、1年間。保管の更新の通知はしません。装具の使用期限及び預け入れの継続の意思確認のため、1年ごとに更新、装具の入れ替え、閉じ。保管期間を過ぎた装具は処分しますので、ご承知おきください。預け入れ方法。ご自身が使用している装具を、障害福祉課へ持参し、申請書に氏名等の必要事項を記入して、装具を預けてください。災害時の対応避難所で待機する市職員に、装具の輸送を依頼してください。5-13、真心収集、ゴミ収集サービス、29ページ。窓口は環境保全課です。ゴミ出しが困難な障害のある方の支援として、自宅の玄関前までゴミの収集に伺い、一声かけて安否の確認をするサービスです。対象者、次のいずれにも当てはまる方、身体障害者、難病患者を含む、知的障害者、精神障害者の各種福祉サービスを受けている人で、ホームヘルプサービスを受けている方、本人、親族、または近隣者が、所定のゴミ集積所にゴミを持ち出すことが困難な世帯。なお、上記要件に該当しない場合でも、ゴミ出しにお困りの場合は、ご家庭の状況によって柔軟に対応しますので、ご相談ください。内容、 燃えるゴミ、資源ゴミ、大型ゴミ、燃えないゴミの収集を週1回、月曜から土曜日、玄関前まで収集に伺います。屋内には立ち入りません。また、希望者には収集時に一声かけて安否確認をします。資源ゴミは、プラスチック製容器包装、瓶、缶、ペットボトル、割れ物、金属、電化製品、有害ゴミです。5-14 認可保育所等における保育料の軽減、復職費の免除、29ページ。窓口は、幼保子ども園課です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの在宅障害児・障害者が同居している場合は、保育料と復職費が減免されます。保育料、市民税所得割額にかかわらず、保育料が減額となります。復職費、世帯の市民税所得割合計額が77,101円未満の世帯は、給食費のうち復職費が免除されます。申請方法、在園児の場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等を、保育園もしくは幼保子ども園課まで提出。新規入園の場合、入所申し込みの際に申請フォーム内で申請。5-15、公立幼稚園、子ども園における預かり保育の利用料の免除、29ページ。窓口は幼保子ども園課です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの在宅障害児・障害者が同居している場合は、預かり保育の利用料が免除されます。申請方法、在園児の場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等を、幼稚園、子ども園、もしくは、幼保子ども園課まで提出。新規入園の場合、入園手続きの際に、申請書内で申請。様式は各園にあります。5-16、高齢者予防接種、括弧、インフルエンザ、新型コロナ、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹、閉じ、30ページ。なお、一部自己負担があります。窓口は健康課です。対象者、接種日に60歳以上、65歳未満で、1、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人。2、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。なお、帯状疱疹ワクチンは、2に限り対象。申請方法、4月1日から3月31日の間の開帳日に、健康課窓口にて、次のどちらかを持参し、予防接種を受ける前に申請してください。インフルエンザ、新型コロナは10月1日から1月31日。1つ、医師の意見書。 様式は問いませんが、健康科にもあります。一つ、対象者1、2に該当する身体障害者手帳1級。なお、生活保護世帯の人で上記対象者に該当する人は、予防接種を受ける前に申請することで自己負担金が免除となります。詳しくは健康課へお問い合わせください。 5-17 ヘルプマーク、ヘルプカードの配布。30ページ。窓口は障害福祉課です。外見からわからなくても配慮や援助を必要としている方などに、ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。困っていることを周りにうまく伝えられない場合や、緊急時に周囲の助けを求めやすくする手段として活用されています。配布場所、障害福祉課、生駒市社会福祉協議会、生駒市福祉センター、生駒市権利擁護支援センター、生活支援センター風車、生活支援センターあけび、生活支援センターコスモール生駒、生活支援センターあすなろ。配布方法、各窓口で配布、または郵送による申し込み、数に限りがあります。ヘルプマーク、緊急連絡先や名前などを書いたシールを貼り付け、カバンなどにぶら下げて使用します。大きさは縦 8.5cm、横 5.3cm です。奈良県が作成しています。ヘルプカード、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載できる2つ折りのカードです。奈良県が作成しています。大きさは見開き縦 5.4cm、横 18cm です。5-18 電話リレーサービス。31ページ。窓口は一般財団法人日本財団電話リレーサービスカスタマーセンター http://nftrs.or.jp 電話 0120-528-071 ファックス 03-6275-0913 聴覚や発話に困難のある人、聞こえない人と聞こえる人との会話を通訳オペレーターが手話または文字と音声を通訳することで電話で即時双方向につながることができるサービスです。24時間365日対応、警察、消防、海上保安庁への緊急通報も可能です。5-19 文字表示電話サービス、読めてる。31ページ。窓口は一般財団法人日本財団電話リレーサービスカスタマーセンター。https://www.yometel.jp 電話 0120-328-123 聞こえにくい人が自身の声で相手先に伝え、相手先の声を文字で読むことを可能にするサービスです。難聴や中途失調などにより、自分の声で話すことはできるが、電話で相手先の声が聞こえにくい人の 電話によるコミュニケーションを実現するものです。24時間365日対応。警察、消防、海上保安庁への緊急通報も可能です。5-20 手話リンク31ページ窓口は一般財団法人日本財団電話リレーサービス電話 0120-528-071 ファックス 03-6275-0913聞こえない人や聞こえにくい人が手話通訳オペレーターを介して観光庁や事業者に問い合わせを行うことができるサービスです。カメラを搭載したパソコンやスマートフォンなどを使って事前登録なしで利用でき通話料もかかりません。ただし、インターネットの通信料は利用者負担となります。利用は観光庁や事業者の公式サイトに設置された専用ボタンを通じて行います。5-21 災害時に避難支援を必要とする人の台帳登録事業31ページ窓口は事業については地域共生社会推進課災害対策については、危機管理課です。自然災害、原則として風水害や土砂災害、が発生した場合や、その恐れがあるときに備えて、自力での避難が困難で、家族や知人による支援も難しい人の情報を台帳に登録し、市や自治会など支援関係者で事前に情報を共有して災害時に安否確認や避難所運営等に活かします。対象者、身体障害者手帳1級2級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳1級の人、70歳以上の一人暮らしの人、要介護認定3以上の人、難病患者、郡山保健所の要援護台帳に登録されている人、その他、上記に準じる人。なお、支援関係者が被災するなど、状況によっては支援できない可能性もあるため、支援を保証するものではありません。